本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編171節です。私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私に身を規定を教えてくださるから。神様がご自身が誰なのかについて、そしてご自身の心を人間に知らせることを啓示と言います。啓示は一般啓示と特別啓示に分かれます。一般啓示とは神様が万物創造世界を通してご自身を知らせる啓示です。ローマ人への手紙1章19節から20節がこれを証ししています。それゆえ神について知らされることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。ここで言う彼らとは、一時的には不義な人を指しますが、すべての人を意味します。人々は言い訳ができませんが、一般啓示をもって神様を深く知るには限界があります。それで神様は私たちに御言葉を与えてくださいました。神様の言葉を記録した聖書を特別啓示と言います。神様の特別な啓示である聖書66巻が完成されるまで、神様はご自分の言葉を伝える人と記録する人を選ばれました。本日の説教では、神様の言葉を伝える人と書き手をまとめて著者とさせていただきます。その代表的な著者がモーセです。旧約聖書の冒頭にある5つの書物、つまり創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記を人々はモーセ五書、あるいは律法書、トーラとも言いますが、それは書き手がモーセであるからです。神様はモーセ以降にも聖書の書き手をお選びになりました。聖書の書き手が増えていくにつれ、記録された御言葉の書物が一つまた一つ増えていき、やがて聖書66巻が完成されました。私たちは神様の特別啓示である聖書66巻を神様の御言葉と信じます。もちろん聖書には神様が直接語られていない内容もありますが、66巻の聖書すべては神様に選ばれた書き手が神の霊に導かれて書いたものですから、私たちは聖書66巻に書いてあるすべての御言葉を神様の御言葉として信じ受け入れます。詩編119編の著者は聖書の読者でありながら書き手でありました。彼は正確にいつの時代の誰であるかを知ることはできませんが、彼もまた神の霊に導かれて詩編119編を書きました。彼が詩編119編を書いた時、その時代に何巻の聖書が記録されていたかは定かではありませんが、少なくともモーセ五書はありました。確かなことは、その時まで記録された聖書を今のように創世記、出エジプト記と呼んではいなかったことです。ヘブル語の聖書の一部名称のように、創世記の一章一節の冒頭に出てくる単語、はじめにを書物の名前として呼ぶことはありませんでした。後の世代の聖書の書き手がその以前に記録された聖書の言葉を引用する場合、詩編や預言者の名前を言及することはありませんでした。創世記から申命記までの書物の名前やそれぞれの巻の最初の単語を言及して引用したことはありません。詩編119編においてもこのような書物の名称は登場しません。まあ、ただ詩編119編には神様の御言葉を意味する単語が8つ出てきますが、今日の本文に出る身を着てがその中の一つです。 171節をお読みいたします。私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私に身をきてを教えてくださるから。神様が詩編の記者に身をきて律法、つまり御言葉を教えられたのがわかります。神様は御言葉を教えられる方です。私たちが神様を創造主、救い主、慈しみと憐れみ豊かな方、全知全能な方など多様に理解しています。私たちは以前手術説教の時間に神様の共有的属性と非共有的属性について学びました。神様の属性とお働きを考慮するならば、神様に対しての呼び方、呼称は多くあるのは当然なことと言えます。そのうちの一つが教えてくださる教師です。私たちはイザヤ書48章17節でそれを確認することができます。お読みいたします。あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。私たちの神、主は私たちに益となることを知らされるとありますが、何を教えられるのでしょうか。神様がどのようなお方であるかについて、人間の実態は何かについて、イエス様はどのようなお方であるかについて教えてくださいます。そして救いの道のりについて、神様の民としての人生、クリスチャンとしての人生などを教えられます。神様ご自身が直に教えられることもありますが、モーセや預言者や祭司長や王や特定の人をお選びになり、その人を通して教えられます。ある日主はモーセをシナイ山にお呼びになりました。出エジプト記20章1節です。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。神様はモーセに対面され、10回のすべての言葉を一つ一つ語りながら直接モーセに教えられました。そして10回を証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられながら、民にそれらを御言葉を教えるようにと命じられました。その内容が書いてある出エジプト記24章12節をお読みいたします。主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。彼らを教えるために私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。モーセは神様の命令に従い、神様の補助教師になって民を教えました。私たちは申命記4章5節前半でそれを確認することができます。モーセは民にこう話します。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めとあなた方に教えた。それでは神様が民を教えられる理由はなぜなのでしょうか。その理由については同じく申命記4章5節の後半で確認することができます。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。出エジプトした民が所有する地というのは、今日の私たちにおいては神様が私たちに与えられた私たちが生きる生活の場を意味します。一人一人が生きるその人生の場で、主に教えられた通りに御言葉に従って行うよう神様は私たちに教えておられます。御言葉を行う民族と国は神様が仰せられた通り祝福を受けます。家庭も同じです。ところが民族全体が、国全体が神様の御心にかなうほど神様の戒めや掟に聞き従った例が存在するでしょうか。歴史上に存在した国々、そして現存する国々を人の観点から評価することはなかなか簡単ではありません。しかし神様の 身を規定と定めを信じて従う人々が多くいる民族と国は、そうでない民族と国に比べて自由と平等と平和と繁栄を享受していると言えます。しかし神様の御言葉を信じ従う民族と国が物質的豊かさを受けるとき、つまずかないように気をつけなければならないことがあります。それは初心を忘れないこと、御言葉から離れないこと、世俗的な価値観を警戒することです。いつしか公正さが失われ、正しくない掟と定めが民や国民の生活様式になってしまうと、その国の公正さと正義は崩壊し、自由と平等と平和と繁栄を失うことになるからです。神様の御言葉は、正しい掟と定めを持っている国が公正で偉大な国になります。申命記4章8節でモーセは民にこう教えました。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。どんな国であれ、正義が正しく立つためには神様が与えられた聖書の教えをしっかり反映した憲法と法律などを定め守らなければなりません。我が国が神様の公正で正義があふれる国になるための出発点は、私たちクリスチャン一人一人が主の御教えに従い、主の召しにふさわしく生きる私たちの人生から、そこから始まります。そしてクリスチャンはモーセのように主の補助教師となって、次世代が神様の正しい掟と定めを持って人生を生きることができるように教えなければなりません。次世代への教育は神様の命令です。申命記4章10節の後半です。主は私に仰せられた、民を私のもとに集めよ、私は彼らに私の言葉を聞かせよう。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。この御言葉に神様と100周年記念教会を入れて読んでみます。神様は100周年記念教会に仰せられた、教友を私のもとに集めよ。神様は100周年記念教会の教友に私の言葉を聞かせよ。それによって100周年記念教会の教友が地上に生きている日の間、神様を恐れることを学び、また100周年記念教会の子どもたちに教えることができるように。子どもたちは次世代を指しますが、ご家庭に孫やひ孫がおられるなら、その子どもたち全員を含めた意味を持ちます。両親は子どもに、教会学校の教師や子どもたち、学生たちに神様の御言葉を教えなければなりません。教会は御言葉を教える使命があります。教会の頭であるイエス様が御言葉を教えられました。毎日街道で教えられ、山で、野原で、湖で、教える場所を選ぶことなくそこに集まっていた人たちに教えられました。またイエス様は多様な人をお呼びになり、弟子とされ彼らに教えられました。そしてイエス様は天に上げられる前に弟子たちに対して、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと命じられました。弟子たちはイエス様が命じられた通りに主の補助教師として御言葉を教えました。それについて使徒の働き5章42節がこう明かしします。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。私たちもまた教会の頭であり、教師であられる主の補助教師になって教えなければなりません。主の御言葉を教えること、それは教会の使命です。信仰の過程にも主は同じ使命を与えられました。そのように命じられた私たちですが、私たちはどのようにしてモーセのように 弟子たちのように補助教師という役割を担うことができましょう。学びもせずどうやって教えることができますでしょうか。説教を通して、区域聖書勉強を通して、毎日の QT を通して学ばないと次世代に御言葉を教えることは到底できることではありません。詩編119編の記者は主の教えを願いました。神様の特別啓示を受ける重大な使命を担う記者は誰でもできることではありません。もちろんその使命は神様からの代価なしの恵みでありますが、この世の風潮に抗うことをせず、区別された生き方をしない人に神様がその使命を授けますでしょうか。詩編119編の記者は神様の御言葉について一度や二度でなく絶えず教えられることを切に願いました。詩編119編には教えてくださいという表現が9回出てきます。記者はこの世で最後の息をし、呼吸が止まる時まで神様の道と御心をなおもっと深く学びたいと切に願い、祈りながら主の御身を着てと定めを学んだことでしょう。私たちも詩編の記者のように教えてくださいと祈らなければなりません。私たちが絶えず御言葉を学ばないといけない理由は記憶力の問題ではありません。神様の御言葉を絶えず反復して学ぶことで、御言葉が体化、身体レベルの習慣や感覚として根付くこと、そのように体化していきます。毎主日の礼拝での説教だけでなく、毎週水曜日の聖書勉強、区域聖書勉強、毎週火曜日の鳥なしの祈り会と金曜祈祷会、毎朝の蒼天祈祷会、学期ごとの信頼者クラスや養育者や同伴者クラス、そして毎学期に開設される聖書勉強プログラムに可能な限り多く参加され、また学ばれますことをお勧めします。過去に学んだことがあるから今回はと言わず、もう一度参加して学んでみてください。私はその過程を履修したで終わらせないで、神様の御言葉が体現化、肉体化できるまで学びましょう。御言葉の肉体化は終わりがありません。御言葉の肉体化は聖歌と同じく私たちが死ぬまで進むものです。詩編119編の記者は神様を褒めたたえずにはいられませんでした。なぜなら神様の教えが自分の命の道へ導いてくださっていることを彼は知っていたからです。171節をもう一度読んでみます。私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私に身を着てを教えてくださるから。皆さん、最近主に感謝し主に賛美を捧げた出来事を思い出してみましょう。どんな感謝が皆さんにあったのでしょうか。切に願って祈ったことが叶った時、感謝したことでしょう。ある程度信仰生活を経験された方であれば、心配してた手術が成功に終わった時、病気が無事治った時、就職先が決まった時、会社で昇進した時、大事な契約を無事締結できた時、以前住んだところより広いところに引っ越せた時、子供の進学や就職が願ったところに一発で決まった時など、さまざまな出来事を感謝し主を賛美するのはある意味当たり前なことで、そうするのは当然であると思うに違いありません。ところが私たち御言葉を教えてくださる神様に感謝と賛美を捧げることはどれだけあるでしょうか。私の唇に賛美が吹きあふれるの意味は、歌を持って賛美することのみを意味するものではありません。私たちは感謝の告白を持って、感謝の祈りを持って主を褒めたたえることができます。賛美は歌で、心で、行いなど多様な方法で捧げることができます。どんな方法でもってでも 私たちに御言葉を教えてくださる神様に心からの賛美を捧げる私たちでありたいです。御言葉を聞く瞬間に、御言葉を黙想する瞬間に、主を褒めたたえましょう。そして主が教えてくださった御言葉を思い返しながら、御言葉を持って私たちを導かれる主を賛美しましょう。使徒パウルはコロサイ人への手紙で、クリスチャンの礼拝と交わりと生活の中心がキリストの御言葉でなければならないと教えています。コロサイ人への手紙3章16節をお読みします。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と礼の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。そうです、キリストの言葉が私たちのうちに豊かに住まわれるためには、私たち主の御言葉を持続的に学べなければなりません。そしてその御言葉から知恵を持って互いに教え、互いに戒めなければなりません。教会のうちでの教えは今の世代が次世代に教えるとに限りません。主の教えがそのまま完全に完璧に体現化された人は私たちのうちに一人もいません。ですから私たちは互いに教え、互いに戒め合うことに励まなければなりません。夫婦が互いに教え合い、兄弟姉妹も互いに教え合い、教会員も互いに教え合うことに励まなければなりません。コロサイ人の手紙3章16節は、互いに教え、互いに戒めることでその教えが終わってはならないことを私たちに教えます。私たちのうちにキリストの言葉が豊かに住まわれるとき、私たちは神様に向かって賛美を捧げなければならないと教えます。では私たちが神様に賛美の歌を捧げなければならない理由は何でしょうか。イエス様の教えと歩まれた人生を考えてみてください。御子なる神様としてこの世に来られたイエス様は、父なる神様の御心を叶えるため使命を全うされました。神様と罪人である私たちの関係を回復させ、私たちを襲われる救われるために、私たちに永遠の命を授けるために自ら十字架の上で生贄となられました。それならこの世に来られ十字架の生贄になられただけでよかったのに、わざわざ御言葉を教えられたのはなぜでしょうか。イエス様がこの世に来られる以前には父なる神様が教えられました。この世に来られてイエス様は父なる神様のように弟子たちと人々を教えられました。イエス様が天に上げられた後には聖霊なる神様が教えられ、今も教えてくださっています。これについてイエス様はヨハネの福音書14章26節で弟子たちにこう話されました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖書は、あなた方に全てのことを教え、また私たちがあなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。弟子たちは聖霊様に教えられながら主の補助教師として人々に教えました。弟子たちが教えた弟子たちもまた聖霊様の助けによって主の補助教師として人々に教えました。私たちも同じく御言葉を学び、聖霊様の助けをいただき、次世代を教え、互いに教えなければなりません。主は御言葉の教えがこのように今の世代から次の世代へ、そしてさらにその次の世代につながるよう私たちに教えの見本になってくださったのです。主が私たちの見本となられた理由は、御言葉が私たちに命を与えてくださるからであり、御言葉が私たちの人生の答えを与えてくださり、私たちを守ってくださり、私たちを義の道に導かれるからです。この恵みを知っているなら、どうして主を賛美しないでいられるでしょう。旧約時代に父なる神様が教えられた時、そして新約時代にイエス様が教えられた時の共通点は、教えの目的が御言葉の通りに行うことです。御言葉を学んだ私たちが御言葉の通りに行わないのであれば、それは私たちを贖われるため十字架の上で苦しみを受けられたイエス・キリストは恵みを削り落とすのと同じです。主がおられない十字架、主の御言葉なしではいくら十字架を見上げても私たちは主の苦難を黙想することができません。本日礼拝の招きの言葉はイザヤ書53章5節でしたが、この言葉はメシアで来られたイエス様が受けられた苦しみの理由を私たちに教えてくれます。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。 彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様が差し通されたのは私たちの背きの罪のためです。イエス様が砕かれたのは私たちの咎のゆえです。私たちに平安があるのはイエス様が懲らしめられたおかげです。私たちが癒されたのはイエス様が私たちのために鞭に打たれたからです。イザヤ書53章は苦難のしもべの歌と呼ばれます。イエス様の苦難をどうやって歌うことができるのかと首をかしげる方がいるかもしれません。しかし死ぬべき罪人らがイエス様が担われた苦難によって救いを得たのですから、イエス様の苦難は御父と御子を賛美する歌へとつながるほかありません。イエス様が受けられた苦難の理由を聖書の御言葉で語られ教えてくださる神様を私たちが褒めたたえることは当然のことではないでしょうか。今日は苦難主日です。苦難を受けられた主を思うとき、私たちの心はどうでしょうか。心が重いですか。その重い心を持って苦難を持って私たちに救いを与えてくださった主を、命の言葉を与えてくださった主を賛美しようではありませんか。そして主が私たちに命じられたすべてを教え守ることにより一層励みましょう。冒頭で述べました聖書が特別啓示である理由は神様が教えてくださった言葉だからです。ところが神様の御心を伝える特別啓示の最絶頂が人間の体を持ってこの世に来られたイエス様です。神様はその一人子イエス様を人間としてこの世に賜り、御国の福音を述べ伝えられ教えられました。ヨハネの福音書ではイエス様はロゴス、すなわち言葉と証ししています。イエス様は言葉であられますから特別啓示です。イエス様の人生もまた特別啓示です。イエス様は言葉を持って、そしてイエス様の人生を持って人々を教えられました。イエス様が人間の体を持ってこの世に来られた理由は、十字架の上で苦難を受け罪人である私たちをあがなわれるためでした。私たちは言葉であられるイエス様の人生に習うものにならなければなりません。その人生に苦難があっても私たちはそこから回避してはなりません。苦難なしに復活も栄光もありません。主が歩まれた道を、私たちも自分の十字架を背負って歩んでいかなければなりません。その道は自己否定、自己犠牲なしではいけない道です。自己犠牲と自己否定のないクリスチャンの人生は無意味です。その道は自分の履物を脱いだ者だけが歩める道です。その道が険しく苦しい道だとしても、私たちと共にいてくださる主に信頼していけば十分に行くことのできる道です。私たちがその道を歩んでいくとき、死にかけている人が生かされ、国が生かされ、クリスチャンがクリスチャンらしく、教会が教会らしくに変えられていくでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、モーセと預言者たちと弟子たちと聖書の記者たちを通して教えてくださったその御言葉を、今日を生きる私たちに特別啓示として教えてくださいまして感謝いたします。神様が私たちに命じられた子どもたちに御言葉を教えることと、身を規定に従い行うこと、そしてイエス様が私たちに命じられたあらゆる国の人々に御言葉を教え守るようにしてくださいと言われた、その宣教への命令を覚え、教えの使命をしっかり担うことができますことを切に願います。そのために私たち一人一人が御言葉を学ぶことに励み、また御言葉を行うものとなりますよう祈ります。手術礼拝の説教だけでなく、さまざまな形態の聖書勉強と QT を通して御言葉を学び、互いに教え合うことに励む私たちとなりますように。 また、言葉を学ぶ私たちが教えてくださる主を賛美することができ、このように人間の体を持ってこられてイエス様を、言葉であられるイエス様を特別啓示と信じ、イエス様の人生を覚え、イエス様の歩みから学び、イエス様が歩かれた十字架の道、苦難の道を私たちも自分の十字架を背負って歩んでいくことができますように。そしてイエス様が差し通されたことが、主が砕かれたことが、私たちの背きの罪と私たちの咎のためであることを、私たちに与えられた平安と癒しはイエス様が懲らしめられたおかげであり、イエス様が私たちのために鞭打たれた犠牲による恵みであることを覚え、日々の御言葉を体現化していく私たちでありますように。そうして私たち一人一人が、それぞれが生きる人生の場において自分の履物を脱ぎ、この世にで死にかけている人を御父のもとへ導く、苦難を受けられた主を、私たちの人生をもって世に伝える主の補助教師として、証人として、記者として歩みますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。